まずは、上村さん、自己紹介ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。上村智也と申します。出身は香川県の讃岐市というところなんですけれども、一度大学で関東に行ってまして、その後民間企業に就職して担当が兵庫県でしたので、関西の方に戻ってまいりました。1年と数ヶ月民間企業で働いた後に、幼い体の一つの夢だった絵描きとしての道を志すようになります。その時民間企業で担当してた兵庫県でそのまま制作活動を続けることになりまして、2年前の夏頃に大阪にアトリエができまして、大阪に移ることになりました。そこで、油絵であったりアクリル画を制作する日々を送っております。絵描きになった経緯というのがですね、大学時代に知り合ったパラオの友人が一人おりまして、2016年に初めてパラオに行ったんですけれども、そこでの、感動であったり体験が自分を変えるきっかけになりまして、絵描きになる強い決意をしたというところで今に至ります。
今おっしゃった部分、上村さんはもともと芸大に行ってらっしゃるとか美術をされているわけではなく、みんなが、自分の絵を描いたら小学校の時の見せたらみんなが喜んでくれる、その共有するのが楽しくって、この絵を描く喜びっていうものがずっと心の中にあって、レスリングをしてても毎日絵を描いていた。
そうですね、小学校6年間は柔道をしまして、中学校から大学卒業までレスリングを続けたんですけれども、それ以外の時間で絵を描き続けまして、勉強独学で続け
たというところですね。でそこに今大学3年生の方も就活とかインターン始まって、4年生の人は就活やってて、って何のために就職するんやろう、自分の夢って何やろうとか、こういろいろモヤモヤしている時に、就職をして美大出身でもないのに美術の道へ行く、その決意はどうやってできたんだろうかみたいな。
そうですね。
そういうのがこういっぱい共感とともに不安とともにすごいなっていう意見がいっぱい来てるんですが、
はい、
そこはどうしてそういうことができたんですかね。
そうですね、僕も若かったということがありまして、いろんなことを考えずに民間企業を辞職して絵描きになったので、思い切りの良さもあったとは思うんですけれども、やっぱり絵描きになるということはすごい怖さもありまして、その不安はやっぱり拭い去ることができずに一歩踏み出したというのがありました。ですけれども、レスリングでの経験であったり出会いとか、あとは民間企業で、学んだことだったりというのは、今となってもこの制作活動芸術活動の中でとても生きてることがたくさんありまして、何も全てが、やったこと全てが無駄じゃなかったというふうに今となっては思っていますし、あの当時踏み出せたのは、周囲の皆様の存在であったりサポートがあったからというのが一番強い、きっかけだったかなと思います。
今は大阪を拠点に重曹にギャラリーを持たれているということで、
そうですね、
そういうことを個人で初めてギャラリーがあって自分の拠点があって、地域とかあるいはその絵画関係の人と連絡を取りながらできるっていうのは、個人でそこをどうやって始めることができたの？
このアトリエというのもですね、個人で探したというわけではなくて、大学の先輩がその大阪に、倉庫のような建物をお持ちになっていて、もう今は使ってないから、よかったら活動で使ってくださいということに言ってくださって、それでその方にも支えられながらアトリエとしての形が作れたということです
。私もお伺いしたんですけど、
そうですね、
結構便利っていうか、私迷って30分かかってしまったので、普通に行けば10分ぐらいで行ける
それですね、はい、駅から。思います。
なんで30分かかったのかなと思うんですけどそういう場所で地域とその関わりながら自分の絵を描かれた絵をそこで来て来られたお客さんとかに見ていただきながら、かつそこで絵を描いているっていう活動をされている。でところが今日のお話は VR 美術館ということで、それこうフィジカルなバーとしてのギャラリーがありながらも、それをあえてまた VR 美術館、バーチャルリアリティ美術館にされるっていう、その流れをまずお伺いしたいんですが、VR 美術館って子供の頃からもう VR 美術館作るんだとか夢があったんですか？
これがですね、幼い頃からあったというわけではなく、2016年にパラオに行ったのが絵描きになるきっかけとお話ししたんですけれども、その流れで2018年と2019年にパラオで個展をする機会を得られまして、2018年に個展をするときに絵を輸出入して向こうで展示しないといけない機会があったんですが、その費用がすごくかかってしまったわけですね。片道でざっくり言うと10万ぐらいかかるので、また輸入するのに10万かかって、20万ほどは絵の輸出にかかってしまうというところがすごく課題に感じたことで、これをなんとかパスできないかなというのが、その2018年に、少しこうふんわりとした課題を感じまして、2019年にですね、2回目の個展をパラオで開催するときに、少し現地の方々と交流をする中で、現地の高校生と一緒に合同展を開催することができました。そうですね、高校生のデッサンを一緒に飾ったんですが、それがとても出来がいいというふうに感じたのと、あとはやっぱ日本人の学生さんが描くような完成とは少し違うような成果物が出てきてあったり、いろんな施設にはもっと優れた美術品であったり、そこは日本の文化とも少し関わりのあるようなパラオの独自の素晴らしい文化があるということを知りまして、これをなんとか経費をできるだけかけないような形で日本の皆様にもっと見ていただきたいという思いと、あとは日本のこの素晴らしい文化もパラオの人たちにもっともっと見ていただきたいという、そういう一心で、何を使えばそれが実現できるかと考えた時に一番適していたのが VR ということで、 VR の中で、そうですね、美術館を作って絵を飾ったり、パラオの学生さんたちの絵を展示しておけば世界中の方々にそれを見ていただけるかなと思いまして、それがきっかけで VR 美術館を作りたいと思うようになりました。
上村さん、別に言うの、なんか理工系の出身とか、めっちゃメカに強いとか、そういうわけではなかったんです
か？全くなかったし、VR って何が必要なのかもわからないまま、ただ VR のできそうなことっていうのがこうふんわりとあって、それが一番適していると考えます。
じゃあ、まずその、心でいう VR 美術館がどういうものかということをこう画面共有していただきながら、後でちょっと動画を見せていただいて、それからまたそういう、特にいろんなVR 作りに長けているとか知っているとかっていうわけではない上村さんが、どうやってこの美術館を作られたかっていう話に戻りたいと思いますが、こう言ってましたね。
まず VR のゴーグルというものを使うんですけれども、こういった形で顔の前につけるものと、手元には両手にコントローラーがあります。で、このコントローラーを使いながら、ワールドの中にアバターとしてこう存在する自分を動かして、いろいろ冒険したり探検したりするようなものです。今、このウエソンミュージアムというふうに名前を付けている美術館で、天空美術館という空に浮いてるような美術館と、あとは木が鬱蒼と生い茂る中でリラクゼーション効果のありそうな音楽を聴きながら絵を見て回る森林美術館というところと、あとは今少しちょっとシェーダーと言われるようなシステム上の関係で見られないワールドが、しとしとと雨が降るワールドが一つありますのと、一番最近できたのがこのパラオワールドというところになっています。この4つのワールドを今展開しております。
ありがとうございます、はい、初めて見られた方は、ああそうなんだ、そうなんだ、なんか漫画のアニメの世界の中にこうが展開しているような感じなんですが、ここに、多分バーチャルリアリティはこう画面がこういろいろ動くのもあるけど、この場合はいわゆる没入型っていうやつですね、
はい、
参加している人が一人一人が別のアバターになって、でそれでそのアバターが各自の視点でその美術館を見ているっていうことですね。なんか参加してるとか同じ画面を見ているんじゃなくて、その人がどこに行ってでどんな声を聞いているかは少しずつ違うわけですね。
そうですね、うん、
そこがすごいですね。
本当に臨場感があふれる体験だと思います、うん、
自分が最初作られた時にこのアバターとなった自分を見て、なんかこう自分で説明を解説をされてどんな感じでしたか？
そうですね、アバター一人称視点ですから自分の姿が見えてるわけではないんですけれども、実際の方がどういったものだろうかというのは最初は気になったんですが、ワールドの中で解説をしたり毎週友人ができたり交流をする中でですね、もう一つの世界がそこにあるような気分になってきて、その人は、 現実での姿形はあるかもしれませんけれども、もう見えてるその全てがその人のような感じにだんだんなってきます、
うん、この美術館には基本的には、上村さんの絵が置いてある。
はい、ほとんど全て私の作品ばかりなんですけれども、うん、一部ですね、パラオワールドには2点パラオの国立博物館に収蔵されている作品が2点と、うん、パラオ人作家の作品が2点で4点、僕の作品ではないものが飾られています。
で、質問の中にも実際の絵を見るのとこういう VR 美術館の中の絵とどんなふうに違いますかとか、どういうふうなところがお互いに魅力ですかってあったんですが、実は私も半年前にこの VR 美術館ウエストンミュージアムに参加させていただいて、その時可愛い女の子になってたと思うんですが、覚えていらっしゃいますかみたいな感じですけど、その時に一つ驚いたのは、実際の絵は多分これぐらいの大きさの絵がもう体育館にドボンと置いてあるぐらいの大きな絵になっていたり、
はい、
サイズ感が違う、
はい、
そのことが一番元の絵と違うところじゃないかなと思ったんですが、
はい、
ここに書いてある絵のサイズっていうのは、書いてあるこの VR ミュージアムの絵のサイズっていうのは必ずしも本物のとは違うわけですよね。
違うということになってますね、現実の作品としては70センチほどの横幅の作品が、パラオワールドにはですね、体感でいうと10メートルほどに拡大されたような、画像になっていたりしますのでね、そういったところは VR ならではの楽しみの一つかなと思います。
そうですね、風景画っていうのを実際の絵で見ているときは自分の中で、あ、これが目に広がるこういう絵なんだなと想像してみるけれども、それが VR 美術館の中では本当に自分 のアバターになっている自分の目から見て絵がどーっと広がっていくっていう、そういうことがなんかこうイメージできる、よりイメージできるっていう、
そうですね、
そのことは大きな違いです
ね。絵の色合いであったり、デコボコ感、立体感とか、あとは絵の具の匂いだったりとか、純粋な絵の情報はたくさんあるんですが、 VR の中ではですね、その純粋な絵の情報は少し少なくなっていくんですが、それをカバーするほどの素敵な体験が魅力の一つかなと思っています、うん、パラオで拡大したそのパラオの海の風景が10メートルほど横幅に広げてあるんですが、実際ワールドに入りますと BGM でさざ波のような音がずっと聞こえてきています。静かなザザーザザーというさざ波の音を聞きながらですね、目の前いっぱいに広がったパラオの夜の海岸風景を見ていますと、もう本当に実際にあの時私がパラオに行って夜の海を眺めながら感じたような気分になっていただけるような疑似体験が VR の中では体験できることが一つの魅力かなと考えています。
ある種の演出がある、 そこにさっき言ったエイマンターがこういてたりとかするっていう、そうで、しかも私が体験して面白かったのは、上村さん一生懸命絵を解説してくれはるんですね。この絵はなんとかってパラオの海でって言っても、私割とこう子供の頃からもう勝手に動くタイプなんで、ちょっとその説明を聞きながらあっちも見てみたいって言って美術館バーッと勝手に走り回ると、その上村さんが説明してくださってるその声がだんだん遠くなって、でなんか一人で別の絵を楽しんでると、そういう勝手な行動というか自分の気持ち次第、気持ちに沿って絵を見ることもできるし、違うアバターさんが来はって、こう言葉でコミュニケーション取れへんですね。なぜなら中国から多分来られてたんですね、あのアバターさんは。でもコミュニケーション取れへんし、取れへんのかなと思ったらハートがポワポワポワポワって飛んできてポワポワポワみたいな感じでこうしたり、普段美術館ではできない、
できません、
割とわがままなコミュニケーションができたり、本当自分が絵を楽しみたかったら楽しむ、その一人でポツンと他の人と離れて楽しむこともできるし、
そうですね、
この絵すごいなとかって喋ることもできる、
はい、
そういう意味でそのコミュニケーションという意味でこの美術館は上村さんが作られ考えてイメージされていた美術館と実際にできてもう何千人の人が参加されて
る、今で8000人は超えていると
すごいですね。毎週土曜日だけ、1時間だけです。
このワールド自体はですね、
うん、オープンなん
ですね、常にオープンな状態になっていますので、いつどこで誰が、そういう国籍とかも関係なくどこからでもアクセスできるようになっています。
あ、じゃあ、なんか真夜中にあの映画見たくなったって思っても行くことができるんですか？
いつでも見ていただけること
も、それでもう8000人の方が入ってこられたっていうことですね。
はい、
うん、それで実際にその毎週ご案内されて、あるいは自分がいない時にもこんだけの数の人が来てくださって、どうですか、その想像してたのと。
これとても素晴らしいことだと思います。現実で個展を開いたりグループ展を開催したりするのには、まあ、お金もいることですし、時間もやっぱり制限がかかるんですけれども、常に自分で見ていただける会場があるということはとても素晴らしいことだなと思います。またアップロードなんかをしていきますと、新しい作品も掛け替えたりできますので。
掛け替える、そうなんだ。
毎週イーターのような形で来てくださるご来場者様もいらっしゃってて、新しい作品を楽しんでいただけるようにもなっています。
あ、おー、じゃあ、あ、変な言い方ですけど、
はい、
じゃあもう昔のは、今手元にない、その場合も許可を得て、あの、掲載しておいてもいいっていう感じ。
まあ、その所有権は移ってしまうんですけれども、うん、その著作権自体は
あるんだ。だからそういったものも見れるし、はい、逆に言うと自分の絵の歴史をずっとこ う、あ、自分こんな色やったんや、 今描けへんわこの色みたいな気持ちが違うわみたいな、そういうこともありうるってこと
ですね。ありますね。あとは個展の時なんかには完成品しか展示しないんですけれども、うん、過去には失敗した作品もたくさんあったりだとか、書いてる途中の写真なんかもたくさんありますので、そういったものをこのワールドの中で実は一つ特別な VR ならではの場所というのがあるんですけれども、うん、そこの空間の中で展示したりすることで、実際には見られないような作品も画像のような形にはなりますが、見ていただけるような機会も作れています。
うん、さっきあの美術館の種類がちょっと森だったりとか、パラオ大使館というか美術館だったりとかありましたけど、それをこう部屋を分けてるみたいな感じ。
そのようなイメージでいいと思います。
で、それのどの部屋に入るかはもう自由に入って大丈夫。
そうですね。
じゃあ、あの、今あの上村さんがここで説明してはるけど、ちょっと外に出てあの空気吸うって言うんですけどそういうこともできるっていう感じですね。
はい、自由にしていただきます。
じゃあ、あの、参加されてる人たち同士はどんなふうにコミュニケーションを取れたりとかあるんですか？は
い、参加している方々ももう実際に自分がそこにいるような感覚で会話もできますし、コントローラーを持ったまま手を振れば、挨拶をしているように手を振っているようなアバターのジェスチャーができたりします。
うん、
まあ、本当に会話もできるし、手を振ったり行動もできるっていう感じですね。
うん、そのご質問にもあったと思うんですが、そういったあの VR の中でのコミュニケーションと、それがこう、ね、実際にあの画家として友谷さんがされているの、実際にギャラリーで絵を描かれて、でそういう個展とかされているって、ちょっとこう切り離して別世界っていう感じがするんですが、そのリアルなリアルワールドと VR なバーチャルなリアルワールドって変ですけど、
はい、
その2つがどう接続をしたりとか、はい、もう全然違うものとか、そのあたりはどんな感じですかね。
そうですね。でも、まあ、難しいご質問だとは思いますけれども、うん、考えようによっては別世界ですし、考えようによってはつながる場所もあるというところで、うん、今は両立できないかなと試行錯誤するところなんではありますけれども、うん、VR の中で知り合った友人というのが、何人かいらっしゃってて、
そう、
ね、まあ、まさに VR の中でしか会ったことがない友人ですね。
うん、
だからどんな人なのかも分かりませんし、うん、性別すらも分からないような状態なんですが、
そうですね、ジェンダーも分からないですね、アバターだから。うん、
ですけれども、あの展覧会に実際に足を運んでくださったりだとか、現実の展覧会にも来てくださるような方がいらっしゃるような形です。
ああ、あのアバターがこの方なんだみたいな。
そう、会えたらそういうふうにはなりますね。
こともあり得るってこと
ですね。ありえますね。
で、あの上村さんの絵を見て、以前は絵そんな関心なかったけど、
はい、
この絵本物って言うけど、どっちも本物なんだけど、この絵実際に見てみたいわとか思われて、
はい、
ギャラリーとか展示会に直接足を運ぶっていう方もおられるってこと
ですね。はい、いらっしゃいますね。そういうところでは現実と VR がリンクしている部分に今後もなっていくかなとは思います。
最初に上村さんがおっしゃったのはパラオとの関係 パラオとつなぎたいから、あるいはパラオに触れてほしい、パラオの絵を知ってほしい、まあ、日本とのもともとパラオのつながりはありますけど、そのつながりを知ってほしい、こういろんな思いがあって、これを作られたきっかけになったっておっしゃってましたけど、それはどんなふうに展開をしてますか？
一つもう具体的なイメージがあるとすれば、日本の学生の作品とパラオの学生の作品を一つのワールドで合同展示のような形にして展示することで、まあ、来場者の皆様は日本の文化で育った方々が書いた作品と、パラオの文化で育った方々の書いた作品、表現みたいなものを同時に体験できるワールドができます。あとはですね、同じ時間帯にそのワールドに入れば会話ができるという特徴を生かしまして、時間を決めた上でお互いの学生さんにこうゴーグルをお貸しして入ってもらって、会話なんかができたら国際文化交流の一助になれるかなと考えています。
実際にパラオの方も、そのパラオの方もアバターになって入ってこられる？
もう入ってこられます。環境さえあればということなんですが、入ってこられます。